いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は3日間の修練で生まれ変わるという内容です。それではお聞きください。3日間の修練で生まれ変わる。文、中国安徽省のダーファーデ氏。私は修練を始めた時のことを思い起こすと涙が止まりません。師父、弟子は罪が深く、症状せぜ、罪を返済するために苦しみをなめました。根性でなめた苦しみだけでも一言では言い尽くせません。私の祖父は地主でした。1949年に中国共産党が政権を奪い取ってから、家族全員は先祖が苦労して建てた家から追い出されました。祖父母は無実の罪が晴れないままこの世を去りました。私が生まれてから間もなく、父と兄が続けて病気で亡くなりました。母は再婚し、私は年配の貧しい農民夫婦に引き取られ育てられました。大飢饉の時に私はネズミや木の皮、山菜や野草などを食べて生き残りました。一度木に登って木の葉を取ろうとしたら池に落ちてもう少しで命を失いそうになりました。小学校は7年間通いましたが、学校とは名ばかりで何も学べませんでした。毎日豚に食べさせる草を摘み取り、焚き木を拾い、肥料にするために路上の牛や馬の糞などを拾っていました。真夏の最も暑い時、真冬の最も寒い時、養父母に外に追い出されて、これらの仕事をやらされました。毎回仕事を終えて家に戻ると、間違いなく養母に殴られたり、罵られたりしました。家の中だけでなく、外でも子供たちにあざけられ、罵られました。一日が始まり、子供たちが十分寝て、お腹いっぱいになって楽しんで遊んでいるとき、私は大人がやるべき仕事をやっていました。自分の運命はなぜこれほどまで苦しいのか。夜寝るときに、眠ったら永遠に起きられなかったらいいのに、などと考えていました。小さいときから苦しみをなめていましたが、それでも養父母は私を学校に行かせてくれました。私は高校を卒業してから昼にやるべき仕事を終わらせて、夜には暗い灯油ランプの下で針仕事をしながら本を読んでいました。1976年に私は最後の農村から推薦入学して卒業後農村に戻る機会に恵まれ、大学に入学し、卒業後には都市で就職できました。初任給は30数元でしたが、私は2枚の布を買い、養父母にそれぞれ一式の服を作って差し上げました。1995年に養父母は相次いで亡くなりました。結婚したら仲睦まじい夫婦になると思っていましたが、再び災難が訪れました。胃炎、関節炎、マラリアなどの持病が再発しただけでなく、関節リウマチ、頭痛、肝炎、胆のう炎、婦人病、心臓病、貧血、血小板減少症、腎盂腎炎などの新しい病気を患いました。私の体は、この家庭に災いをもたらしました。夫婦間の溝も深まりました。1992年3月、私は病気だらけの体で家を出て、 効き目のある処方や生存の道を探すために深圳に行きました。1993年3月、私は深圳で仕事をしていたとき、偶然に新聞の広告を見ました。そこには、国の気候協会が深圳市政協講堂で、各種気候の気候士を招いて、高を発しながらの報告を行うと書いてありました。私はその前にも病気治療のため、様々な気候を練りましたが、効果はありませんでした。しかし、今回は国家レベルの気候士たちが皆来るから、自分の病気を治すいい方法が見つかるかもしれないと思いました。初日の夜に行ってみると、一人の気候士が、師父のジャンファールン、宿遊家の中で例を挙げて説明されていたのと、同じことをやっていました。腕が痛いときはどのように治すのでしょうか。口の中で呪文を唱えながらあなたに腕を伸ばさせます。この手の合谷というツボに息を一口吹いて、その息がもう一方の手の合谷から出るようにします。すると確かに一そよぎの風を感じます。触ってみると、痛みがだいぶ和らいでいます。当時私はそれが非常に不思議だと思い、全国から来たこれらの十数人の気候士の中で、私の病気を治療できる人を必ず見つけられると思いました。翌日の夜、私は二人の同僚と一緒に行きました。一人の背が高く、堂々とした、若くて垢抜けた気候士が演壇に上がったとき、皆が起立して割れるような拍手で歓迎していました。私もみんなと一緒に立ち上がって拍手を送りました。座ったらその気候士が、私は今日は法を解くだけで、どんなパフォーマンスもしません、とおっしゃいました。私はすぐにぐっすりと眠りました。どれくらい眠ったかわかりませんが、同僚に呼ばれ目が覚めました。私が目を覚ますと全員が立っていたので、自分も立ちました。するとその気候士は、私は皆さんのために一人当たり一つの病気を治してあげます。皆さんは自分の病気を一つ考えてください。もし病気がなければ、家族の誰かの病気を考えても結構です。私が、1、2、3と叫ぶと、皆さんは右の足で地面を蹴ってください。とおっしゃいました。その時思い出したのは、男には腎臓が肝心で、女にとっては肝臓が大事だ、という言葉でした。私の肝臓はもう肝硬変に近づいていて、自分のすべての病気の中で肝臓の病気が一番ひどかったので、肝臓の病気を考えていました。その時、その気候士が、皆さん準備できましたか?と聞かれ、みんなが、できました!と一斉に答えました。するとその気候士は、では皆さんよく聞いてください。1、2、3とおっしゃいました。ドンという音が聞こえ、私も右の足で地面を蹴りました。気候士は結構です。座ってください。とおっしゃいました。私は知らないうちに再び眠りました。3日目に故郷から電話があって、養父が危篤だからすぐ帰ってきなさいと言われました。どうしよう。私はまだ自分の病気を治療できる気候大使を見つけていないのに、この機会を失ったら全身の病気を治療することに望みがなくなります。しかし育ててくださった恩を返さなければならないと思い、4日目には航空便で安徽省の故郷へ戻りました。 家に入ったら養父は何の問題もなく元気でした。私は一気に空気が抜けたバルーンのようになり、本当に怒りたかったのですが、メンツのため癇癪を起こしませんでした。今回の往復で数ヶ月の給料が費やされてしまい、私は心身ともにヘトヘトになりました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。1994年に私は内陸に戻り、小さな企業を起こしました。そこで債務をやっと返したところ、体は日に日に弱まっていきました。40歳を超えたばかりの私でしたが、見た目には70代のおばあさんに見えました。持病と新しい病気などに取り憑かれたばかりか、4回の交通事故にも遭い、卵巣腫瘍で手術を受けました。不整脈、気外収縮、動悸もありました。真夏に綿入れのコートを着て、太陽の真下にいても汗が出てきません。その間に悪性マラリアを患ったこともありました。寺に行って仏を拝んだり線香を立てたりしたところ、つきものを招いてしまい、毎日生きるか死ぬかの瀬戸際にいました。私は自分の忍耐能力がもう極限まで追い込まれたと分かっていました。1998年5月に一人のファールンゴン学習者が、私にファールンゴンを練るよう、何回も勧めてくれました。私はやめてください。私の体はもう手に負えないから、と言いました。しかし彼女は面倒くさがらずに常に私に勧めてくれました。そして半年を過ぎた12月になって、生きていくために私はひどく気が進まない状態でジャンファールンを手に取り、彼女と一緒に動作もやりました。連行動作を学んでから3日目の夜、人寝入りして目が覚めたら、顔に多くの虫が張っている感じがして、触ってみたらすべて水でした。全身の服もずぶ濡れになっていて、布団さえ濡れていました。私は起きてシャワーを浴びて新しい服に着替え、布団も変えてから再び寝ました。今回はぐっすり眠れて、朝起きたら気分が爽やかになって体も軽くなりました。連行を始める前に私は同衆の前で嬉しくて叫びました。私は法を得ました。私の体は良くなりました。師父は私を見守ってくださっています。すべての病気がなくなりました。この広報はすごいです。あまりにも不思議です。一度オフィスで師父の説法ビデオを見ていながら何も考えずに、師父、私は師父にお会いしたことがあります。と言い出しました。言葉が口から出た途端、涙が泉のように湧き出ました。その気持ちは言葉では言い表せないものでした。数年前、新鮮市政教講堂で、師父は私の二つの頑固な病気を治してくださいました。その時私を眠らせたのは、私の大脳を調整するためでした。そこで風が吹くと頭が痛くてたまらない病気が治り、足で地面を蹴ったとき、私の肝臓の病気が治りました。師父は一人当たり一つの病気を治すとおっしゃいましたが、 私は治療薬もない頑固な二つの病気を治していただきました。今、法を得て三日も経たないのに、師父は私の二十数個の病気を治して、弟子の体を最適な状態まで調整してくださいました。師父のご苦労を弟子は分かっています。すべては師父の安排であって、一切の苦痛と磨難は弟子の症状せぜの借りを返させるためでした。師父は弟子に生まれ変わったような変化を生じさせ、二回目の命をくださいました。師父は弟子に九死に一生を得るような勇気を与え、知恵と能力を与えてくださいました。師父の守りのもと、弟子はこの二十数年の迫害に反対する道を歩んでくることができました。弟子は必ず諸子貫徹し、精進、さらに精進して、最後の道をしっかり歩みます。師の恩に感謝します。一種の詩を差し上げます。少年の頃、人にいじめられ、中年は病気に取りつかれ、老年になって法を終え、死に従って家に戻る。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.mynghui.org まで。それでは、今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。